発酵兄弟のコージートーク。
この放送はパルシステム山梨、発酵山梨の提供でお送りします。こんにちは、発酵妹ことゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄、ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵弟、発酵デザイナーの小倉ひらくです。
発酵兄弟のコージートーク。この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、お味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。最近暑くなってきましたね。
すごい暑い、
汗だく。
なんかこの前テレビ見てたら、異常気象、世界的に異常気象だって言って、インドで57度だって言ってたんですよ。
57度、
57度って、すごいですよね。
すごいね。
で、私たまたま父親と見ていて、57度だったら麹作れないねって話になって、
確かにね。
そう、
やけどした
ね。麹室ってだいたい40度、あったかくても麹は42度とかまでなんですよ。あ、じゃあインドでうちは商売できないねってなった時に、あ、57度だったら甘酒が作れるって話になって、
確かにね。
そう、
適温だね。
適温なんですよ。
適温だね、バッチリじゃん。
てか今インドでね、
甘酒作れる
んだ。甘酒を量産できますよ、
あとさ、西京味噌も作れるから。
ああ、即場でね。
インド行ったら大体3日で味噌になっちゃうよ。
そうそう、でも麹作れないから。
ああ、そっか。企画でさ、インドが一番暑い木目指してさ、材料持ってさ3日ぐらい行ってさ、即場して帰ってきましたみたいな。
インド味噌、
インド味噌ねえ。そうか、なんか、いや多分インドの人大変なんですけど、そうそう、でもその
それをなんかこう逆にね、いいことに転換すればね。
今うちも57度に保つためにヨーグルトメーカーとか使って、電気とか使わなきゃいけないので、じゃなくて自然でね、
そうだね、
できればね。
今インドだとナチュラルにアミラーゼ活性が最強になる。
そう、最強になるっていう。
いいね、
思ったので、
面白いね。なんかあの柿次郎くんのさ、地元頃のさ、初めての海外ロケ、それ面白いかも、ね。
じゃあ私たちにゲストで呼んでもらって、
発酵兄弟とインドで味噌を作っていいかっていう。
あ、それちょっと提案しましょうか。
どう出るかって。
じゃあ柿次郎さんに、
柿次郎さん聞いてますか、
お願いします。この番組ではリスナーさんからのメッセージをお待ちしています。発酵に関する素朴な疑問や発酵の思い出、番組へのメッセージはこちらまで。メールは koji@ybs.jp、 koji@ybs.jp です。お待ちしています。
インドからのお便り待ってます。
発酵兄弟のコージートーク。なるほどトーク。
このコーナーでは身近な発酵食品を取り上げて、食のメカニズムや文化背景、暮らしに役立つ発酵知識を解説します。今日のテーマは臭い発酵の話。
ラジオをお聞きの皆様、臭いものは好きですか？
好きですか？
臭いのうまいよね。
僕臭いもの結構好きで、いろんなの食べてるんだけど、皆さん、あのお二人どうですか？妹兄、
納豆とか好きですよ。
そうだね、納豆臭いね。
兄は、僕へしことか好きっすね。
臭いですね。
あれを臭いというかどうかだけど、
そうだね。あとね、僕ね、あの新島結構行ってるんだけど、新島の草屋って知ってます
か？臭いよね。
草屋って、あの青魚をね、あの草屋汁っていうね、あの液に漬け込んでやったやつなんだけど、あれの工場行って、200何十年前からずっと継ぎ足し続けてるオリジナルの原液みたいなのを嗅いだことあるよ。
臭い、
一瞬ね、失神するか。
液体なの？
どれどれ、
液体ですよね。
そう、あのずっとあの海水にあの魚を浸し続けて、どんどんすごいことになっちゃってるやつなんだけど、
私大学時代に、あの小泉武夫先生っていう先生の研究室だったんですけど、なぜか先生臭い味を持ってるんですよ。飲めって言ってて、私は飲めなかったんですけど、先生は飲んでました。
あのね、草屋の話いっぱい聞いてきたんだけど、あ、ちなみに僕も持ってるよ、現役
持ってるの？
今度持ってこようか。
いや、大丈夫。
大丈夫です。
いや、すっげえ臭いんだけどさ、あれ、あの傷口に塗ったりするんだよね、昔の水彩だと。あの臭いやつ、
臭い味
したら、そうそう。でそうすると確かになんか可能しないから抗生物質みたいな。
ああ、
まだ火傷したら味噌塗るとかね。
あ、本当に
言うよね。
そうなんだ。
え、言う、
まあでも、うん、まあ、パッキー入ってこなくなるしね、
うんうん、確かに、うんうん、痛いけどさ、
うん、もうし、うんうん、
他何か臭いもある。
もう腐敗の話なんですけど、うん、ちょっと暖かくなって、うん、あのなんだ、大豆使った後のカスを置いとくと、うん、もうすんげえ臭くなる。
どんな匂い？
なんかダメな納豆の匂いなんか、ね、あ、すごい臭い。だからやっぱ栄養価が高いじゃん、
うん
ね、
うん、
もうすぐこう微生物来て腐敗させちゃうんだな、うん、
あのダメな納豆っていうと、うん、中国の南西部から台湾にかけて臭豆腐っていう臭い豆腐、
臭い豆腐って書くやつですよ。
あの屋台とかで売ってるやつ、うん、あれ知ってる？
知ってます。台湾行った時にすごいありました。
あれ僕大好きなんだよ、
はい、あれ匂いやっぱほんと臭いですよね。
臭い。あれ一応調べてみたら、うん、あれも納豆菌なんだけど、うん、納豆菌プラスなんかこう干し草とかにいるようなさ、なんか雑菌の類が入ってるから、匂いが結構もう腐敗臭もいっぱい入ってんだよね。
でもなんか発酵と腐敗って定義がないじゃないですか、うん、あるけど、うんうんうんうん、結構なんかそれを発酵とするか腐敗とするかってその人の力量みたいな感じで、
う
ん、なんかその人が臭いと思うか、うん、うまいと思うかの定義なので、うん、面白いですよね。
そうだね。だからそう考えると日本人何でも臭いもんいけるかなとか思うけど、うん、中国の臭豆腐とか見るとひるむよね。これは腐ってるなっていうね。
そうそう、だから日本人は多分納豆みたいな匂いはいけるけど、ヨーロッパの人は多分苦手で、うん、でもチーズ系の匂いはヨーロッパの人得意でみたいな、うんうん、なんか地域性もありますよ ね、敏感センサーみたいな、ね、
出てくるね、
うん、
まあ、だから要はうまいと思えば発酵で、あ、これお腹下しそうとかって思うともう腐敗なんだよね。
そう、だからそれをこう、うんうんうん、それぞれがこう判断できるってすごいですよね、
うん、あれだよ、その、臭い発酵食品でいうと、僕一回あの新宿の近く の新大久保とかの韓国料理屋さんに食べたんだけど、はい、本を
あ
っていうエイのさ、
はいはいはい、
エイのなんかこう生漬けみたいなやつなんだけど、うん、あれ食べたらすっごくてさ、
はい、
食べたらなんかこう酸っぱいようななんか変なようなのするんだけどさ、食べて口の中に入れて口あの呼吸すると涙が出てくる。
コロコロ
多分アンモニアとかあの高気発酵が出てるんだけど、
そう、あれアンモニア出てますよね。
でこれ何なんですかって言ったら、結構高級食材で葬式とかの時に出されるんだって。
へー、みんな泣くからね、
うん、そういうこと。
うん、いや本当に
そういうことでしょ。
だからなんか感動する場とかなんか泣く場とかで、
ここわざと泣くように
パーティー料理みたいなね、
うん、
わかんないけど、でもなんかそんな話をされた
よ。テキーラ一気でショットでいっぱい飲むみたいなことでしょ、う
ん、はあ、は
い、だからなんかまあうまいもまずいもまあうまくなんか物は使いようみたいな感じだと思うんだけどね。
でも涙出ちゃってるからもう限りなく腐敗というかダメなんだけど、うん、食べれるという
、ね、もうね、体が拒否反応を起こしてるってことだよね。
へ、
うん、
涙出る食べ物ってなんかあるかな、
う
ん、
そうだからやっぱりね、こう発酵食品を食べてるとさ、その食べるっていうことのこの限界を見せつけられるよね。なんかこうなんか極限の状態を、
うん、
だなんか結構、ね、際どいとこまで突っ込むじゃん、
うんう
ん、だそれをこう自分の中でどう咀嚼するかみたいなさ、
うん、
話ってこう食べるとは何かってい こう結構深遠な問題にぶち当たるよね。なんかね、
やっぱ面白いこと研究してるね弟ね。そう考えると、
うん、いや元々結構ゲテモノ好きでね、う
ん、今家で何作ってるんですか、
う
ん、
今は家で、キムチとか最近は作り始めたキムチとか、はい、あとまあ酵母起こしてたりとか、
はい、
結構あれこれ作ってる。納豆とかも作ってる
し、酵母起こしてパンとかも焼くんですか。
うん、
へ
え、結構難しいけど、
ね、うん、今醤油ちょっと仕込んでて、うん、ちょうどこの時期乳酸菌がすごい活発になるんですよ、
うんうん、
そうするとなんか地割れみたいになるんですよ表面が。
あ、なるほど。
で上の方にそうそうカビみたいなこう、酸膜酵母とその乳酸菌が出てきて、
うんうん、
なんかもう大地の始まりみたいな
感じ戦ってるってことですか。
なんか共存してるのかな、うん、
多分微妙なコンディションで住み分けしてるんだ
よね。そうそうそう、でなんかそれをなんかこの環境を崩すために解剖で混ぜるんですけど、
うん、
なんかすごいです
よ。なんか戦国時代みたいな感じですね。なんか
武田氏と何氏がこ こう
そうそうそう、でこの川をせめぎ合いでこっちの金が活動してるみたいな
川中島合戦みたいな、うん、
でそれちょっとでもね、タクトを振り間違えると腐敗の方にガーっていっちゃう。
そうそうそうそうそう、
それでなんかこうどっちかというともうなんかなんだこりゃみたいな変な味噌できちゃったんだけど、うん、でそれ普通の人は捨てるんだけど、兄貴みたいな変な人が これなんか意外にうまいんじゃないかなとかって言って売ってみたら物好きみたいのがこれうまいよとかって言い始めた新しい、う
ん
う
ん、今の話じゃないけどなんかその変に偏ったのもありなんじゃないかな、うん、説明して売ればね、
うんうんうん、
でいや九州の方で醤油作ってる友達はもうその乳酸のが終わって、
うん、
アルコール発酵になってるから、うんうん、ずっとプクプクプクプクしてるんですよ、
うん、
でうち九州に比べるとまだ涼しいんで、
うん、
今乳酸がせめぎ合ってて次酵母が来るんで、
うん、
今度ポコポコしだすんで、
ね、それも添加してないで、うんうん、空気中から来るから面白いですよね。
そうだ ね,
ね
そうそう、いや本当面白いね発酵
って、うん、で顔近づけとくとむせるからねアルコール臭で。
あれだよね、よくあの酒作ってる土地のタンクに顔突っ込むと死ぬっていうね、
うんうん、幸せな死に方かもしれないけど
ね。うん、多
分ね気失うでしょ多分、
うん、酔っ払っちゃってね、
うん、いやなんかこうすごいね、ちょっとこう極限の発酵の世界ね、
うん、
まあ、3人で見に行きたいね。
そうだね、で この前さあの寺田本家の蔵開きでさ、
はいはい、
なんだっけシュールストレーム、
ね、世界一臭い発酵食品、
うんうん、北欧のあの、うん、ニシンの缶詰だよね、
うんうん、
あれ置いてあってるんですけども、置いてあるテントの外がから臭いっていう。
そうそうそう。あれね、あの本当に説明書きに外で必ず開けてくださいって書いたんだよ。
あ、缶に。
そう。
へえ。なんで あの臭いんですかあれは。
あれはあの真空状態にしちゃうから、
はい、
途中からその空気が全くなくなっちゃって、
はい、
菌が中に入ってる菌が結構普通の状態じゃなくなっちゃうんだよね、
うん、
だからほら菌ってさ空気がある状態と空気ない状態で、
うん、
代謝を切り替えるやつがいるじゃん。だからその嫌気状態の方にみんなこう切り替えていくんだよね、
うんうんうん、
でそうすると昔の太古の地球のなんかこう火山の下の方の中にあるよう な, なんかこういっぱいなんかこう臭そうなものがこういっぱい出てくるらしくて、だから臭いものがなんか好きだっていうのはこう遥か昔のこう教習みたいなもんかもしれない、
うんうん、
まあ、でもあの発酵食品こう作ったりとか身近に感じるとなんか地球感じちゃうよね。
ないそうだよ。
でも臭いものも美味しいですからね。
はい、
うん、
臭いうまい。
はい、今日の発酵なるほどトークでした。
今日の夕飯何にしよう。買い物に行ってる時間もないし、本当大変。
そんな方にはパルシステム山梨。安心安全な食材を自宅までお届け。インターネットからの注文も OK。あなたの暮らしを丸ごと応援するパルシステム山梨です。
発酵兄弟のコージートーク、お別れのお時間です。
実は
今日は6月4日
です。はい、
僕たち実は今山梨にいません。
いません。
インドですか。
まあでも暑いとこですね。
そう、ちょっと発酵のね、はい、勉強をしに、
はい、沖縄に今いるはずです。収録なんで今この瞬間は山梨なんですけど、皆さんがお聞きの時間土曜日は沖縄に行ってます、
はい、
沖縄で何するんだっけ。
沖縄で豆腐用の工場に行ったり、
泡盛の工場見たり、
あとあのゲストに来ていただいたアイディア任命さんに、
アイディアに、
はい、
発酵ツアーを満喫してきます、はい、その結果をまたラジオで話そうね。
そうですね、
はい、
話しましょう。発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹ゴミヨーコと、
発酵兄ゴミヒトシと、
発酵弟オクラヒラクでした。
手前味噌ですみません。また来週。
この放送はパルシステム山梨、発酵山梨の提供でお送りしました。